はい。
はい。
かぶっちゃった。
はい。
もうちょっとで退職金入るんですけど、さすがにその日は外食しちゃおっかなと思ってます。ふっくんです。
はい。日本のプロゲーミングチームのゼータディビジョンっていうところがあって、そこの、まあ、バロラントっていうゲームがあるんですけど、FPS の。
うん。
世界大会で、日本のチームがベスト4に入ったっていうので、もうテンションが上がって上がってしょうがないです。トシです。
いや、ほんとおめでてすぎる。すごすぎる。
めでたいねー。
ね。
マジで。はい。ということで、今日は MKA が出れないということで、僕トシと、フックンの二人会になりまーす。
はーい。まあ、最近三人でゲームやることがよくあるし、ゲームの話題からいこうかな。
そうしよう。
いや、僕、最近 APEX 3人でやったりしてるんだけど。
うん。
これまで自分、バトロワ系のゲームすごい苦手意識があって全然できてなかったんだよね。
うんうん。
で、APEX が最近できるようになりまして、
お。
そしたら日常生活にまでいい影響が出たっていう話をしたいです。
おー、いいね。一体どんな好影響が。
お、聞き手だ。優秀な聞き手だ。
どんないい影響が出たんだら。
ちょっと前提を話すと、僕は人の顔色うかがいボーイなんだけど、バトロワってさ、特にエイペックスだったら、3人1チームで、で、なんかさ、ちょっとミスったら、あ、すいませんってなっちゃうんだよね。あ、ごめんなさい、申し訳ないっすって、なんか。ボイスチャット繋いでるわけでもないし、チャットが来るわけでもないんだけど、なんか、役割を担ってるゲームだと、あ、ミスった、すいませんって気持ちが強すぎて、なんか、できないなぁと思ってたし、実際一回やってみた時も、もうずっと独り言で、あ、ごめんなさい、あ、ごめんなさいってつぶやきまくって終わるっていう 感じだったからできなかったんだけど、MK とかとさ、二人でやる機会あって、MK と僕と、ノラの人、全然知らない人、入ってやるっていう感じで、それだったらまあ、なんていうの、こっちの方がマジョリティだから、なんとなく心の余裕ができて、で、それを繰り返していくうちに、ノウハウが分かったんだよね。しかも、なんだろう。他の人も、ありえないミスすることがあって。そうそうそうそう。だから、あ、結構、なんだ、自分が勝手にハードル高く持ってただけで、自分もやっていいんだなって思ったんだよね。で、なんかすごい、なんか、絶対無理じゃんって思ってたことができたっていうのが、最近のことで、それがすごい成功体験になって、そう、すごいいろんなことで自信がついて、例えば日常生活で言うと、歩行者と車がさ、バッティングしちゃうときあるじゃん。バッティングっていうか、なんか、行き先を譲り合うというかさ、そう、散歩よくするんだけど、散歩で横断しようとしたら、車が来て、あ、って、歩行者優先なのはもちろん知ってるんだけど、とっさの時になるとそれ忘れて、なんか、最初譲っちゃおうとして、でも車ももちろん待つじゃん。そうそうそう。それで微妙な時間が流れて、で、僕はどういう行動をするかっていうと、道を曲がらないのに、曲がるふりをして、あ、僕曲がるから大丈夫っすよ、譲らなくてって言って、車を先に行かせるっていう。その後、結局横断するっていう謎ムーブをかましちゃうんだけど。それがね、なくなった。あ、譲ってくれるなら堂々と渡りますけど、みたいな。
まあ、いい意味だと、
うん。
なんか、人の考えてることとか思ってることとか気持ちみたいなのを深読みして、こう自分が引くみたいなのが、なんかあんまりやんなくなったみたいな感じで、だよね。
そうそうそう。
わかる。
なんかね、人の顔色うかがいっぽいが度が過ぎてて、なんかいらない遠慮をしてたんだよね、これまで。でも
わ
なか
か
な
る。
か治んなくて。
もうね、そういう節があるからね、めっちゃわかるよ。
ね。
いらない気を回してしまうっていう。
そうなんすよ。それが
そ
ね、
う。
日
い
常
や、
生活
誰
に
も
流
気にし
れ。
てねえから、みたいな。
そうそうそうそう。結果誰も気にしてないから、自分の負担が増えてるだけなんでね。
そうそうそうそう。
それがね、なんと、ゲームの成功体験で、プラシーボか知らんけどさ。
あ、でも、ね、そういうのって気の持ちようだからね。
そうそうそうそう。
言うても。あ、なんか、例えば、本当にさ、
うん。
さっき言ってたみたいに、いや、誰かがこう思ってるかもしれないとか、いや、相手はこうしてくるかもしれないみたいな。
ね。
いや、そういう風に思って、いや、自分の行動を萎縮させていくとさ、
うん。
どんどんどんどんどんどん、良くない方向。良くない方向なのか、
うん。
な
ん
自分が損する方向なのかわかんないけど、
うん。
まあ、でも、ちょっと、ね。
ね。
自分の本来やりたくないことをしちゃったりとか、なんかそういう良くない影響があると思うから。
うん。そうなんす。
自信を持つじゃないけど。
そうなんだよね。
なんかあれよね、自分、いやよ、ああ、これは、ああ、誤解が、いや、誤解が生まれるからやめとこう。なんか例えば、
うん。
まあ、僕とか、
うん。
サブカルチャーが好きな人、特に多いと思うんだけど、
うん。
サブカルチャーが好きで自分にあんまり自信がない人。僕そうなんだけど、
うんうんうん。
あの人は僕の趣味を理解しないし、僕の趣味を聞いたら絶対に笑うだろう、バカにするだろう、みたいな。
先
入観を持って、
なんか、
自分の好きなことを聞かれても、
はい
はいはい、素直に答えられないとか。まあ、素直に答えるかどうかは TPO があるから、
うん、
例えば仲いい関係性のもと、そういう話をしてるときに、うまく自分の好きなことを率直に話せないとか、今日の僕の話にちょっと繋がるんだけど。
はいはいはいはい。
気持ちの持ちようが弱すぎて、
うん、
自分の思ってることちゃんと伝えられないみたいな。
ああ、はいはいはいはいはい。なんか、あれよね。
結構あるじゃん。
自分が気にしすぎちゃってるがゆえに、なんかうまい言葉が出ないというか説明がちょっと。
そうそうそう。
あれだよね、自分で勝手に、なんだろう、言葉の、幅を狭めちゃって、うまいこと結局説明ができない時はあるよね。
ああ、そう。言葉の幅狭めたりとか、
うん、
言わなくていいこと言っちゃったりとか、
うんうんうん、
なんか、本当は言いたかったこと言えなかったりとか。
あるね。
そういうのってさ、結局自分の可能性を潰して、かつ、相手に自分のなんか意見の内容を十二分に伝えられないとか、
うん、
自分は、こう思ってるのに、相手は受け取り方が全然違ったとか、
うん、
もしかしたらその人のことが、すごくなんか、ね、弱々しく見えて、本当に大丈夫かこの人みたいな、ちょっと不安にさせるとか、
うんうんうん、
そういうなんか、マイナスなことって、自分の気の持ちよう次第でさ、めちゃめちゃ変わるなって最近ずっと思ってて。
そうだね。
そう。エイペックスから学ぶ気の持ちよう、うん、おもろい ね。
ゲームは、
うん。
助けてくれるよ。
でも、どこにきっかけあるかわかんないよね。マジで。
そうそうそうそう。
僕もさ、
うん。
エイペックスとかいろんなゲームや、友達とやってて、
うん。
まあ、エイペックスは3人1チームのゲームだから、
うん。
例えば、1人が失敗をして、その失敗がきっかけで舞台全員やられてしまうみたいなこともよく起こるんだけど。
そうね。
まあ、めっちゃ気にするからね、僕も。
いや、気になるじゃん。
ああ、今のやっちゃったなーとかって結構引きずって次の試合もやっちゃうとか。
うんうんうん。
でも、気にしないで失敗したら失敗した分だけなんかね、ああ、これ次こうだったからやんなきゃいいんだなみたいなさ。
うん、うん。
プラスに考えるみたいな。
うんうんうん。
それも一個の気の持ちようだよね。
そうだね、そうだね。
とか思って、そう。
うん、うん、うん。
自分もゲームでね、よくやるから、めっちゃ、わかる。
ね。
どんどんどんどん。自分もやるし、他の人も、僕より上手い人も失敗するし。
うん、うん、うん。
じゃあ、誰でも失敗する可能性があるんだったら、自分が自信を持った行動をした方が、結局、いい方向につながる。なっていうのは最近思う。
うんうんうん。
うん。いい話だね。
ね、そうそうそう。やるべきことを全部やって、
うん、
それによって得られるフィードバックの方がいいことが多いもんね。
そうそう。まあ、やれなくて、
うん、
失敗しちゃっ った時、後に得られるフィードバックも、それはそれで価値が、うん、こっちの方が価値がでかい。
うん、そうだね。
けど、やっぱり、やってうまくいってのフィードバックとか、うん、まあ、成功体験ってめっちゃいいよね。うん、
ね、いいよね。
確実に自分に対してプラスになるからさ。
うん。
あとは、
うん。
なんか、失敗した時に、責める人が周りにいると、
うん。うん、
いいフィードバックって、フィードバックにならないから。
ね、萎縮しちゃう。
うん。例えば、もっとこうした方が良かったかもねって、こう、言ってくれる。
うん。
みたいな、フィードバック、いいフィードバックってさ、うん、あるじゃん。そういうのを、お互いにし合える関係性とか、
うん。
人がいると、なんか、ゲームもそうだし、まあ仕事とか、日常生活とか、めちゃめちゃうまく回る気がするんだよね。
ねえ。いや、それほんと大事。なんか、マネージャーの必要条件だと思うわ。
あー、めっちゃわかる。
ねえ。
ワンオンワンでひたすら詰められるの辛かったもんな。
ねえ。それできないとマネージャーになっちゃダメっていう法律作ってほしいわ。
気の持ちようからちょっと僕の話につながってしまうんだけどいいかな。
あ、全然やろうぜ。
そう。なんか、僕、最近、まあ僕、入社して3年経って、もう4年目なんだけど、うん、4月1日から、
うん。
これまでずっとさ、まあ、上の先輩の社員とか、
うん、
自分よりキャリアが長い人が、自分の一つ前に立って、で、なんか運用側とか、
うん、
そういうところとコミュニケーションして、で、なんか、いろいろやってくれるみたいな。
はいはいはい。
ケースが多くて、自分がこうフロントに立ってコミュニケーションして、要求を吸い出して、実現するみたいな。そんななかったんだよね。体験というか、こう、アクションとして。
はいはいはい。
でも、今の仕事というか、ポジションについて、ポジションつっても、役職がついてるわけじゃなくて、普通に、僕一人と、マネージャー、上司一人のエンジニアチームやってるから、
うん、
僕が、その運用の人たちから、要件を聞いて、吸い上げて、自分なりに解釈して、仕様を作って説明して、合意を得たらそれを作るみたいな、ことをたくさんしてて、
うんうん、
で、その中で、その、本当は、もっとこの人にはこうしてほしいなとか、今、僕がゼロから作ってるけど、本当は、使う人たちに、どういう風にしていきたいみたいな意見を出してほしいなとかっていうのを思ってたんだよね、仕事の中で。
はいはい、はい。
でもなんか相手はマネージャーだし、まあスタッフの方が女性なんだけど、スタッフマネージャーも女性なんだけど、
うん、
相手が女性だし、なんか言うてもキャリアも、
うん、
何年、3年以上違うみたいな感じで、その自分が言うのは、偉そうなんじゃないかみたいに思ってさ。
はいはいはい。
自分がもっとこうしてほしいとかもっとこうした方がいいんじゃないかって思ってたことを伝えられないみたいなことがあって。
うんうんうん。
それはなんか、その気の持ちようの部分で。
ああ、なるほど。
うん、そうそうそう。いや、相手がこう思うだろうみたいな勝手な決めつけと、いや、自分が言うのは恐れ多いというか、偉そうに聞こえるかもみたいな。
うん。
気の持ちようで、なんか言わなくて。でも言わないってことは考えてないのと一緒じゃん。
ああ、相手からしたらね。
そう、
うんうんうん。
自分の中では考えがまとまっててさ。
うん。
こうした方がいいかもって思ってるんだけど、それを伝えなかったら、100考えてても0と一緒で。
そうだね。
それってすごくさ、お互いにもったいないかもしれない。
そうだね。
僕が、
うん。
100の内容をしっかりと伝えて、その内容を理解したその人が、あ、それがいいねとか、
うん、
実はもっとこうしてほしいんだみたいな、
うん、
その議論の発展をさ、自分から潰してたみたいなのが結構あったかなと思って、
なるほど、
今日マネージャーとも話してたんだけど、
はいはいはいはい、
なんかそう思っちゃうのはなんか自分が結構誤解されやすい立ちっていうのと、
うん、
まあ、さっき言ったみたいに。話す相手がこう思うんじゃないかみたいな先入観とか気の持ちようが弱いからこそ、
うん、
まああれ、やめちゃう？言わないみたいな行動を取ってしまうから、
はいはい、
なんか、もうちょっと誤解を恐れずに、 思ったこと、自分が考えたことを率直に伝える技術って、
うん、
なんか、僕に足りないし欲しいなっていう風に思ってて。
はいはいはい、はい。
で、なんかその一個のプロセスとして、
うん。
ふっくんがさっき言った、エイペックスでみんな失敗するんだから自分が失敗しても気にしないわっていう、
はいはいはい。
その、すごいプラス思考が重要だなっていうのを思って、今つなげてみた話を。
いや、そうよね。なんか、これで思ったのは、その、気にしすぎな人は、
うん、
あの、まあ、世の中で図太さとか、ズーズーしさって、ネガティブな意味で使われがちだけど、
うん、
あの、逆に気にしすぎな人ほどこそ、うん、あの、図太さとか、ズーズーしさって持つべきだなと思ってて、
うん、
まあ、あの、もともと気弱だった人が、ズーズーしさを獲得すると、なんかちょうどいいバランスになると思ってて、
うんうんうん、
まあ、ズーズーしい人、最初からズーズーしい人がズーズーしいままだったら、それはそれで、あの、問題というかさ、その、うんうん、気を使った視点を持てないじゃん。
そうだね。
だけど、気を使った人は、気を使ったままズーズーしくなれるから、
うん、
なんか最強になれる素質僕らにはあるんじゃないかっていう超ポジティブ思考を持っていて、
いいね。
そうそう。だから何かきっかけがあるというか、きっかけ、僕の場合はエーペックスだったけど、
うん、
何かきっかけを作るとか、なんか、
そうだね。
なんだろうね。理論武装するとか何でもいいんだけど。そうそう。とりあえず、ちょっと、あの、やってみっかってやってみるのが、僕たちには重要な気がしていて。
ね、あとは、
うん。
あとぞどうぞ、喋っていいよ。
あと、すっごい、なんていうか、あの、小手先のスキルかもしれないんだけど、前置きめちゃくちゃ上手い人いるじゃん。
ああ。
そうそう。
いるね。
あの、頭出し程度になんですけどとか、あ、全然、あの、パッと考えただけなんで全然本気にしないでほしいんですけどとか、なんかすごいの、あ、お前前置きだけで世の中渡ってるだろうぐらいさ、前置きがめちゃくちゃ上手い人というかさ。
防御手段たくさん用意できる人ね。
そうそう。あのスキルも結局即戦力で役に立つ気はしてる。
まあ一個の意見として、ね、まあ聞いてほしいんですけど、みたいな感じで。
そうそうそう。あとその気軽なテンション感を作り出す空気感というか。う
ん、まあまあ、まあ、議論の一つの方向性としてこういうのもあると思うんですけど、みたいな、
ね。そうそうそうそう。
あるね。そういうのは技術としてあるかもね。
ね、ありそう。
でも、そうだね。そういうのも必要だし、やっぱり僕だけの話になるんだけど。
うん。
自己肯定感クソ低いし、自分に自信がないし、はいはいはい、
うんうん、
こう失敗することが怖いみたいな、もう典型的なネガティブ思考の人間だからさ、僕は。
うんうんうん。
だからもう、あの失敗を恐れないのがめちゃめちゃ重要だったりするし。
そうだね。
自分に自信がなくても、なんか、
うん、
自信はさ、多分、経験に裏付けられるじゃん。
マジでそうよね。経験と
積み上げてきたもの。
うんうん。
に裏付けられる気がしていて、
うん、
だから、でも経験って失敗しないと得られないから、
そうなのよね。
そう、だからもっと失敗した方がいいなってい
う風に、いやー、そうなんだよな。
そう、うん、でも失敗することが怖いから踏み出せないみたいな。
そうそうそう。
なんかね、なんかあのお互いにお互いのその良くしていく行動を自分のネガティブな性質がデッドロックしていく感じがあって。
わかる。めっちゃデッドロックに陥ってるよね。
そう。どこから踏み倒していくのが一番、なんか、なんだろうね、簡単っていうか、
うん。
その、ストレスなく自分が思いっきりできるかな、みたいな。は、ちょっと、
うん。
考えててね、うんうん。そう。なんか、どうしたらいいんだろうね、こういうのね。
そうだね。いやこれまでやってこなかったことやるってめっちゃチャレンジよな。
うん。めっちゃチャレンジ。めっちゃチャレンジだし、やっぱり失敗するかもしんないし、うん、失敗したら怖いし、嫌だし、嫌な思いしたくないし。自分は安全なところでぬくぬくしてないし。
いや、ほんとそう。ほんとそう。そうでも逆に、あの、なんだろうな、ここまで状況分析できてるというか、問題のあの、分離と、言語化できてるってことは、
うん、
あと一歩な、
そうだね。
感じ
あと一歩、
うん、
じゃあ、just do it じゃないけど、
そうだね。
何か一個やってみる。で、一個やった時に、あ、失敗したら、失敗した、うん、で落ち込まない、なんで失敗したんだっけって突き詰めるっていう。
確かに。あとは、 上司に愚痴るしかない。
うん、なんかね、
うん、
今日僕この話ほぼ丸々上司にしたんだけど、
はいはいはい。
なんかそういう感じで壁打ちできる人が周りにいるんだから、
うん、
口で説明しながら頭の中整理したりとか、
うん、
整理したことをちゃんと話して、で、なんか、いや、これはこうした方がいいかもとか、
うん、
もっとこうすべきだったんじゃないかみたいなことを、お互いというか、こう、周りに言ってもらうのが多分一番良くて、僕は。
そうだね。
そう。周りに言ってもらうとさ、あ、やっぱ、周りからそう見えるんだって分かることって多いから。
うんうん、そうだね。
自分の中で、ね、こうだからこうなんだみたいな感じで決めつけてるのがめっちゃ多くて。
はいはいはい。
だから、でも、君が思ってるより、
うん、
こうだよ、そんなことはないよとか、もっとこう見えてるよとか。
うんうんうん。
それがネガティブだろうがポジティブだろうが関係なくて、
うん、
他人の率直な意見を聞くっていうのはやっぱ必要だなーって思いますね。
その場を確保できてるのも強いね。
ね、うん、なんかそこに関してはねめっちゃ恵まれてる気がする。
うんうんうん。もちろん。
だからね。
うん。
僕は僕の次の3ヶ月くらいの目標は恐れずに失敗をする。
うわあ。ちゃんとした人生の目標だ。
恐れずに、めっちゃ失敗するわ。
まあ26歳の挑戦じゃないですか。
そう。
すげえ。
26歳になって、こういう、なんか、うん、ね。
うん。
言うたら、高校生ぐらいでさ、
うん。
まあ友達付き合いとか恋愛とか部活とかでさ、
うん、
解決していく問題をこの年齢になって解決しなければいけないって思ってるのが、一番やばいんだけど。う
ん、でも、解決できてる大人そんないないって。
ね、
うん。
僕もさ、自分でできてないなって思うんだけど、この人もできてねえなって思う大人もさ、職場で結構いるからさ。
うん、うんうんうん。
なんか、同じ穴の無地ななんだな、てへへって思ってるんだけど。
うんうんうん、
でもね、そう。なんか、自分、人にはやっぱり、できないこととか、不得手なことってあるけど、
うん。
でも、不得手なことをそのままにしておいても、全然いいんだけど、
うん、
でも、
うん、
そうじゃなくて、それを解決したらもっと違う自分になれるんじゃないとか、やれること増えんじゃないみたいなさ、あるじゃん。
うん。あるある。
そう、やっぱ自分の可能性広げていくのって大事だし、多分楽しいことだから、
うん。
なんか、そういうこと全然やってこなかった3年間だから、もっとやってこう、みたいな。
おー、お前向きだ。
僕の最近の、あれですね。
うん、うん、うん。やっていきだね。
やっていきですよ。
あ。
そう。そしてやっていきといえば
素晴らしい。台本のような話のつながりだけど。
そしてまあ、この話はこのあたりにしておいて。
うん。
まあ、やっていきといえば、
やっていきといえばなんですけど
。やっていきといけば、やっていき FM。やっていき FM といえば、オーガナイザーを務める、
伊藤ポイトさんの話なんですけど
。繋がった。
やばそう。繋がった。綺麗だ。やっていき FM っていう、今は更新されてないんだけど、昔めっちゃ人気で、僕も未だに大好きなポッドキャストがあるんですけど、うん、その、パーソナリティオーガナイザーの伊藤ポイドさんが、今、
うん、
毎日更新のポッドキャストやられてるんですよ。
すごいよね。
そう。で、自身の、ポッドキャスト内で、第二のやって KFM だって、AFM だと思ってやってるんですよって言ってて。
うん。
そう。それがね、毎日更新だから、散歩行くときに大体僕は、伊藤ポイドさんのこの、仲良しインターネットっていう、ポッドキャストなんですけど、聞いてて。
うん。
で、散歩行くときに聞くから、散歩サボった日に聞いてないんですよ。で、あ、今日聞いてないなーって思う日は、だいたい散歩行ってない日なんで、なんて、生活の、健康な生活の指標になってるんですよね。
いいね。そういうのあるのいいね。
そう、毎日更新ありがたすぎて。だいたい30分ぐらいなんで、散歩にもちょうどいい時間なんですよね。
うん。なんか、自分のさ、
うん。
なんか、続けられないみたいな。
うんうん。
習慣を定着させるまでにさ、だいたい20日から1ヶ月、継続すると、
はいはい、
まあ自分の癖になるとか、習慣になるみたいな話あるじゃん。
ね、あるある。
ああいう、 のって、なんか、新しく始める習慣って大抵自分の価値観と一致しないものだったりするからさ。
ね。そうなのよね。
そう。その価値観を価値観の、なんか、合わないとか、できない、拒絶するようなものをさ、自分の大好きなもので上書きするっていうのはめっちゃ発想としていいよね。
ね、そうなのよ。ポッドキャスト聞くぞ。あ、じゃあ散歩しようみたいなつながりを作れてめちゃめちゃいいんですよね。
ふっくんの偉いところは、ポッドキャスト聞くぞってなったら散歩に出かけることなんだよね。
そう、出ちゃう
んだよね。ベッドに寝っ転がることじゃないんだよ。
そこはね、なんか、そうなのね。
そこは偉いよね。
やった。ポジティブ度が上がっていきます、今日。で、どうしようか。なんか、仲良しインターネットの内容もめちゃめちゃ感動したから、ちょっと紹介したいんだけど、なんか自分がウィトポイドさんの仲良しインターネットを紹介ってちょっと恐縮な気もするんだけど、その、第二のやっていけへんっていうぐらいだから、その、意思というかさ、その思いも結構あるみたいで、その、コロナ禍で危機感を覚えたらしいんですよね。その、周りの人たちが、あの、一年で何も成長してないみたいに、みたいな風に話してたり、あの、ビトポイトさんから見てもそう見えたらしいんだよね。で、なんでかっていうと、外出全然してないっていうことだったらしくて、で、あの、外出しないっていうことは、良くも悪くも、あの、目新しい情報に全然触れられないっていう状況になるんだって。っていうか、そうだよねっていう感じなんだけど。
そうだね。
そう。で、でもインターネットで毎日ニュース見てますよって言うかもなんだけど、でも結局それってさ、その、レコメンドされたものだってあったりとかさ、そのアルゴリズムにかけられた結果、自分の好きな範囲というか趣味の範囲内の情報を見てるだけであって、大元を辿っていくと結局、あの、なんだろう、本当に目新しいものというかさ、自分の興味の範囲外のものには触れてないことになるんじゃないですかって、で、それって価値観の成長につながらないっすよね、みたいな
話を。結局自分の、心地いい範囲でしか、そのこと見てないから、
そう
刺激になってないんだよねっていうことだよね。
そうそうそう。まあ、世の中にもなんかフィルターバブルとかさ、なんか、エコーチェンバー現象とか言葉あるっぽいんだけどさ。
あるね。
そうそうそう。結局、レコメンドされたものの中で生活してるじゃねえかっていう感じで。で、そんなあなた方に、あの、エクスキューズもない複雑な文脈の話だけど、文脈の説明も特にせずに、好きな話を話しまくるカオスなポッドキャストを提供したいってことで、あの、第二のやっていけへん仲良しインターネット毎日30分が配信されてるみたいなんですよ。
いいね。
そう。だから僕は、まあ、毎日カオスをちゃんと、あの、なんていうか、その、受信してるというか。
カオスを取り込んで。
そう。普段。
でも大事だよな。
そう。
その、自分の価値観をさ、大事にするのはめっちゃいいことなんだけどさ。その価値観の中にずっと居座り続けるとさ、腐るじゃん。
腐るね。
頭の、なんか、片隅がさ。なんか、新しいものを受け付けなくなるっていうか、それが老害の始まりになるんだろうけど。
いや、そう思う。
そう、結局。
な
んで老害になるかっていうと、その自分の価値観とか、習慣とか、そこの外に出ないで、ずっとその中でぬくぬくしてるから、価値観とか、考え方とか、新しいものに対性、に対する体制みたいなのが腐って、
ね、
老害になっていくから、
いや
マジでね、全然話したことない人と話すの、いいんだよね。
いいよね。わかる。
仕事でそういう機会があってさ、仕事じゃないんだけど、会社の成長支援制度で、自分の仕事のとは全然関わりのない人とワンオンワンをしましょうみたいな。僕は参加あの顔合わせの時に行ったら、いや仕事の話 しましょうよって言われて、その今僕がやってる事業の話とその人の仕事の話のなんかどうやったらなんか売り上げが上がるかみたいなことを 永遠と説明されて、一瞬で嫌だなって思ったから切ったんだけど。
はいはいはい、
うん。嫌だなと思って全部無視してるんだけど。
うんうん、
でも、なんかそういう、その切った会話、
うん、
あれだったんだけど、やっぱりね、全然違う人と話すと、例えば、お母さんやってる総務の人とか、
はいはいはい。
マーケやってるおじさんとか、
うんうんうん、
なんかね、何話しても、自分にはない価値観とか、自分にはない情報が出てきて、すげえおもろいから、
うんうんうん、
誰とでも話すってね、めっちゃ重要なんだよなって思う。
いや、本当そうよね。
うん。
その、本
当一番難しいけど。
確かに。
うん。
本当良くも悪くも入ってくるっていう、情報のありがたみというか、重要性というかね。
ね。
その大事さを解いていたわ。いとこさん。それこそが成長の糧みたいな感じだもんな。
ね。
うん。
じゃあ、僕はアニメとかゲームとか、
うん。
プログラミング、こう、IT テクノロジーが、IT テクノロジーは、お腹が痛い、あの腹痛が痛いだな。
確かに確
かに。IT 系のね、
うんうんうん、
コンテキストの技術系が好きだけど、じゃあ、
うん、
化粧品の話しましょうとかさ。
はいはいはい。
あとなんだ、バードウォッチングについて話しましょうとか。
はいはい、
そういうさ、全然違う話、何でもいいと思うんだよね。
うん。
それこそ、マーケティング戦略についての勉強とかでもいいし、
うん。
経営について学ぶとかでもいいんだけど、
うん。
もう、何でもいいけど、自分と全然違う、自分のいつもいる場所とは全然違うところの情報に触れるのは、大事だね。
ね、価値観の広がりっていう意味でもさ、めちゃめちゃ大事だしさ、僕らって言うと僕はニートだからあれなんだけど、エンジニアだとさ、違う付随的な効果もあると思っててさ、
うん。
テクノロジーって何でも絡めるじゃん。
うん。
そうそう。だから。
なんかね、思考のニトロになるんだよね、ちゃんと。
ね。そう。
違う範囲のことが。
そう。例えばなんか登山だとしても登山のアプリとかあったりするからさ、
うん、
なんかそういう個人開発のヒントにもできるという付随効果というか、エンジニアならではの得もしそうな気もしてて。
ね。
そう。
全然違うさ、趣味の話とかさ。
うん。
全然知らないこと話聞いてさ。
うん、うん、うん。
好きになるかもしんないしね。
そうなんだよね。
あ、なんかさ、そう。なんか新しい話聞いたら好きにならなきゃいけないみたいなさ。
うん。
ことをたまに言う人いるけど、全然、うん、そうじゃなくて。
そう、
ね。本と一緒なんだよね。
うん。
本もさ、自分に合わなかったらさ、
うん、
3ページ読んだら捨ててもいいぐらいじゃん。
そうだね、そうだね。
そうそう。僕もさ、
うん、
この間、何の本だっけ？なんか捨てたんだよな。3行読んで。
なるほど。
あ、なんか、そう、あのね、そのビジネスにおけるベーシックスキルを鍛えようみたいな、
へぇー。
のを、カリキュラムというかブログがあって、
うん、
そこに書いてある、本を読んで、感想を書いて、みたいな。
ああ。
のをする、一通りすると、まあ、知識も、見聞も広がるよね、みたいな。
はいはいはい。
で、そっから自分で考えていろいろワークショップしましょう、みたいな。あったんだけど。
うん。
最初の一冊読んで、くそくだらなくて、やめちゃったんだよね。そういうことっていい気がするんだよ。
そうだね。合う合わないはあると思うしさ。
うん。うん。
なんか、そういうさ、そのカオスとして得た情報
を、うん。
ってさ、なんだろう。8割は言い過ぎかな。6割、7割は役に立たないものだと思っててさ。
うん。
で、そういう前提でさ、考えてればさ、そう、どんどんカオスを溜めていって、その中から逆に役に立つものがあったらラッキーだねぐらいに思っとけば、結構気軽な気がする。うん。そうだね。うん、
本当に、怖がらないでね、自分の知らないことにどんどん飛び込む。ああ、でもさっきの話とループするけど、
うん、
知らないことに触れるのは怖いから、
うん、
逃げがちなんだけど、怖がらずに自信を持って、
うん、
何でも吸収するくらいの勢いで、メンタリティでいろんな情報に触れるのがね、
うん、
若々しくなると思うんだよな、その方が。
そうだね。それは思うわ。う
ん、やっぱ、同じ会社、なんかそれは、いや、今のはちょっとなしで。
オッケー。
やっぱ、なんか、同じことをさ、ずっとしてさ、自分の意見を曲げずにさ、
うん。
こう、自分の価値観だけで全ての情報を押し通してさ、
うん。
みたいな人ってたまにいるじゃん。
いるね。
そういう人は多分、周りからトキシックに、だなって思われるような、
うん。
ことを言ったりして、それが受け入れられなくて、さらに切れるみたいな、ことって結構、周りであるはずなんだけど。
インターネットでよく見るっすね。
そう。そういう人って、やっぱり自分の価値観を頼り、だけを頼りに生きてるからこそそういう風になる気がしていて。そうなりたくなかったら、やっぱり、いろんな情報をね、
うん、
自分で、自分の中に取り込んで、っていう。
っていう感じっすよ。
感じっすかね。
そう。
うまくまとまんなかったけど、でも、今日の話は、
うん、
自信を、自分に自信を持とうっていうのと、
うんうん、
いろん、自分の知ってることだけだとうまくいかないことも多いから、いろんなことに触れようっていう、この2点で。
おすごい。
この2点が今日話して、うん、僕がやろう、うん、いいなって思ったポイントですね。
ちゃんと価値をお届けできていますね、きっと。
うん、そう、僕も実践していくから。
何か大事な話をしたいときに自分たちがいいねって思えるかって結構大事だからね。
大事。大事。めっちゃ大事、
ね。まずは自分たちがね。
そう。自分が正解だと思えることをとりあえずやってみるって超大事だもん。
ね。
うん。
ほんまそうよ。なんか、さっきの話のまとめじゃないけどさ、
うん、
その、カオスを受け止めないと、
うん、
まあ、なんだろうな、さっきの話で言うと、まあ、ほぼ6、7割役に立たないけど、
うん、
っていう話をしたけど、逆に言うとさ、その、カオスを、なんか、受信してないと、その逆に、何もないから成長逆にできないよね、みたいな。
そう。
残りの、4
割すら、4、うん、必要な4割を吸収できないし、
うんうんうん、
もしかしたらその6割、捨てた6割の中に、後で気づきがあるかもしれないみたいな。
ね、そうそう。そ
んな感じ。やらなきゃゼロだけど、やったら何かあるっていうさ。
うんうんうん、うん。
そういうのって、なんか、頭で理解してても、体が動かないのって、あるから、
うん。あるよね。
そこで、さっきの、その、とりあえずやってみるとか、
うん、
ポジティブに考えて、何でもトライしてみるみたいな、
うん、
その、モチベーション、モチベーションっていうよりも、あれか、マインドというか、そういうのが、効いてくるっていうか、あったら、すごく、ハッピーになれるなって、思う。
ね。なんか、変化を恐れるって人間のパッシブスキルな気がしてるから。
わかるー。
ね。自動で発動しちゃってるからさ。
そこは危険よって言われるもん、絶対。
そうそう。もう一人のレースに言われるから。
うん。虚空の別次元の自分に警告を受けるからな。
そう。そう。まあ、それはパッシブスキルだから気にしないことも大事だよ、みたいなね。
うん。
自分の意図を介さずに発動しちゃってることもあるよっていうことで。
うん。
やばい、なんか。
あ、パッシブだから、
うん、
切れないものなんだけど。
そうそうそう。
そのパッシブをね、うまく活用すればいいんだよね。
う
ん、
ね、そうそうそう。
そう。ああ、僕今、スナイパーライフルで狙われてるんだな。じゃあ、今車線通るのってここの位置だから。
うん。
あ、ここには敵がいるんだなっていう策的につなげるみたいなね。そう。何でもプラスに使っていけばいいんだなって思います。
ゲームから学ぶラジオでした、みたいな。
ゲームから学ぶポッドキャスト。
やばいな。
きっかけは何でもいいけど、まあ、フックンの場合はたまたまゲームで、僕の場合は、いろんな人と話して、こうかも、みたいに思ったことが、やっぱりこう、話すと正解だったみたいな。
ね、これ、あれだね、切り抜き動画じゃないけど、変なところ切り抜かれたら、怪しいセミナーになっちゃうな。
わかる。こんなことをさ、偉そうに言ってるけどさ、
うん、
そこ、なんか、こういう本何冊も出てそうだなって思うし。
まあね、まあ、前回のポッドキャストのセリフで言うと、もう何年も前に答えは出てるみたいな。
うん。みんな、何年も前に答えを得てるって、分かってるんだけど、うん、分かってない。
ね。
本当の意味で分かってないって結構あるから。
知ってると理解ってると書いて分かってるはね、違うんだよね。
うん、そう。分かってきたね。
そうそう、分かってきたところ。等身大の自分たちの悩みの話だったね。
ね。
時間もいいところだね。
うん。じゃあ、閉めますか。
いいっす。じゃあ、読むかな。
はい。お願いします。
はい。ここまで聞いていただいた皆さん、ありがとうございました。番組内で話した話題のリストやリンクは、ゆるふわ .com/134にあります。番組に関するご意見ご感想は、ツイッターハッシュタグ、シャープゆるふわでツイートお願いします。面白い、応援したいと思っていただけた場合は、ウェブサイトのペイトレオンボタンからサポータープログラムに登録していただけると嬉しいです。それでは、ふっくん、トッシーでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。